とカジさんの移籍好奇心。
この番組は食や食べるを通じて人生を心豊かにしていこうという番組です。パーソナリティのコマラボ代表のエスミンと、
はい、パーソナリティの福岡通り通信カジです。よろしくお願いします。
お願いします。
今日はちょっとね、番外編ということで、実は今エスミンがお隣に座っておりまして、初のリアル収録。
そうですね、
はい、しかもこの場所がいいんですよね。
いや、もうあのさっき着いたばかりですけど、すでに感動しております。
ここはですね、長野県の塩尻市にある奈良井宿というところに来ておりまして、その奈良井宿の中にある白奈良井というお宿にお邪魔しております。イエイ。
いや、本当に素敵すぎて、うん、もうちょっとゆっくり味わいたいなっていう。
そうね。なんで僕らがここにいるかっていうのはおいおい話していきながら、うんうん、せっかくこういう番外編なので、今日はゲストをお招きしてお届けしたいなというふうに思っております、うん、じゃあご紹介いたします。本日のゲストは47プランニング代表の鈴木健二さんです。
よろしくお願いします。47プランニングの鈴木です。
お願いします。
よろしくお願いします。実はこの白奈良井の代表でもある鈴木さんにお越しいただきまして、僕ら初体験なんですよね、今回奈良井塾。この奈良井塾とか白奈良井についていろいろと深掘りをしていきたいんですけれども、まずなんでここに僕らがいるかっていうところを先にご説明しますと、実はあの鈴木健二さんと僕は以前からちょっとつながりがありまして、で、ある会合の中で、鈴木さんがやっているこの白奈良井の話が出て、鈴木さんの方からちょっと白奈良井ツアーをやりませんかというふうにお声掛けいただいて、2月の28と29になります。2ヶ月ぐらい前ですかね、お声掛けていただいて、スケジュール開けたら空いてると。こんなチャンスはないと。で、速攻で僕行きますっていうふうに手を挙げまして、で、思ったんですね、うん、せっかく行くんだったら一緒に行きたい人いるなって思って、一番最初に浮かんだのがエスミンで、
おお、こういうです。
エスミンに一緒に行かないっていうことでお声掛けさせていただいて、今日の日が実現したということでございます、
はい、同じく、あ、空いてるってなって行くしかないっていう二つ返事でしたね。
そうなんですね、はい、で、今日はですね、せっかく非日常な体験の空間なので、まずは鈴木さんに、実際鈴木さんが今どういうことをやっているのかっていうことと、そして後半にこの奈良井塾、そしてこの白奈良井についてちょっといろいろ深掘りをしていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
結構あのリアルの収録初めてで、うん、なんかこうやってこう目見ながら話すのってい
いですね、
結構緊張する。
こう相槌が打ちやすいと思って、う
ん、
そうそう、
いつもズームなんです。
そうなんですね。
そうなんですよ、はい、なんかライブ感が出てきて感じていいと思いますね、うんうん、じゃあ早速ですけど、はい、鈴木さんの自己紹介も含めて、はい、あの今どんなことをやってらっしゃるのかというと、はい、よろしいですか。
はい、ありがとうございます。47プランニングの鈴木と申しまして、1982年に福島県のいわき市で生まれまして、実家が製氷会社をやっている氷を作る会社のメーカーなんですけど、そこの4代目として生まれ育ったんですが、大学で上京して、で、その家業を作るだけじゃない道があるんじゃないかっていうことで、自分でこの会社を起こすっていう形になるんですが、何のために起こしたのかっていうと、日本ってチャンスにあふれた素晴らしい国だと、食も豊かだし、文化も豊かだし、気候も豊かだし、で、ただその日本っていう国がちっちゃい頃から大きくなるまでの間だけでも、どんどん国力が損なわれてるな、ということに気づきまして。で、じゃあそれを、じゃあ誰が良くするのかってなった時に、政治家さんだったりとか、誰かがやってくれるって話じゃなくて、自分でチャレンジをしたいっていうふうに思いまして、じゃあ自分のこのいただいた命は何に使うのかっていうことを、この47都道府県を活性し、日本の国力を上げよう。うん、っていうことに、使おうと。で、これが自分の、使命なんですが、それをやるための会社として、この47プランニングっていう会社。だから47プランニングのミッションも一緒なんですよね。47都道府県を活性して日本の国力を上げる。で、 ていう形で、まあ、作ったのが2009年に、うん、私が27歳の時に創業したような形になります。
すご
っ27歳。
で47都道府県のことを考えてるんですよ、うん、27歳何やってましたか？
婚活とかそんな時期じゃないか。
僕もバブルでまだねはっちゃけてましたねで実際にその47プランニングで、はい、まずどういったことから、
まずはそもそもあの、まあ、ティッシュ配りから始めて、それこそイベントの運営みたいな仕事から始めてたんですけど、うん、あのまあ、地域を良くするってなった時に、まあ、食だろうと、うん、地域をやっぱり知ってもらう、地域の魅力や食が一つあるなと。で、まあ、私も食品の会社の息子だったんで、じゃあ食を軸にやるってなった時に、まあ、福島県出身なんで、じゃあ福島の食を東京で売りまくろうと、
うん、
で売りまくればそれは結果的にそこのお金が福島に入る、東京のお金をまずどう福島に返すかみたいなことを考えて、まずあのキッチンカーを作ったんですよ。移動式販売車、イベントの運営得意だったし売るのも得意だったんですよね。なのでキッチンカーを作って、でそれと同時にお店も作りまして、福島県の郷土料理の専門店を杉並区の高井戸っていう場所があるんですが、まあ、そこに作ろうというので2010年の12月に物件を借りて、で2011年の4月にオープンしようってなった時に、まあ、東日本大震災が起きたということなんですよね。で、あのうちの実家はその製氷会社なので、あの津波で全壊しまして、はい、全壊して本当父親も車ごと流されてしまって、まあ、ただ幸運なことに父親は命が助かったんですよね、うん、でただこう当たり前にあった日常が一瞬にして廃墟になった状況、まあ心のどこかで後ろ盾みたいに思ってた部分もあったんですが、うん、まあそこでこう亡くなってしまったものを見たときに、やっぱりその当たり前のものなんかないんだなっていうことを思ったのと、まあ人はいつか必ず死ぬんだなと。で、東日本大震災で2万人ぐらいの方が亡くなってしまったので、まあその方たちってどういう思いでこう亡くなっていったんだろうなってことを考えたときに、このもっと生きたいと思ったでしょう、死にたくないと思ったでしょうし、なんで私ばっかり、自分ばっかりっていうふうに思ったと思いますし、どうしてもこう生きたかった、あの、明日っていうものを、まあ我々生かさせてもらってるんだなっていうことを、こう、肌身で本当に感じたので、で、自分としても恥ずかしくない生き方をしたいっていうのを思って、まず自分の会社、実家の会社の再生と、あとはお店を、まあ、同じように、流されたりとか、うん、あの壊れてしまった人、職を失った人たちをこう何とかしないと、こういわき福島があの復興しないなと思ったんで、まあ、それを何とかしようという事業を始めましたね。
お、
はい、
具体的には、
はい、具体的にはいわきの駅前に、まあ、昭和のスナック街がありまして、うん、でそこをですね丸ごと借りて復興の飲食店街を作ったんですね。っていうのは津波でやられちゃってるお店も多かったんで、その場所で復活するってなると、浄化槽からやんないといけないってなると、ものすごいお金がかかると。
はい。
で、一店舗一店舗でオープンしても、なかなかその、うん、まあ、避難してる方もいるし、難しいんじゃないかとなったんで、集積地を作ろうっていうのを思ったんですよね。うん、で、そこで、スナック街を見つけて、で、それこそ、法務局行って、誰が持ってるのかっていうのを調べて、で、この人知ってる人いますかっていうふうに、当たって、で、直撃、突撃してですね。で、こういうことやらないで貸してくださいって話をして。で、2011年の4月の6日ですね。4月の6日に、この企画を考えついて、で、4月の12日にプレゼンして、4月の20日に住民説明会をやって、うん、で、ただ場所もまだその時決まってなかったんですけどね、うん。その時にこういうことやろうと思ってるって言ったら皆さんがやりたいと言うんで、うん、これもやった方がいいだろうっていうことで、まあ動いて、で、場所を見つけて7月に契約できて、で、2011年の11月に、まず2店舗からなんですが、11月4日ですね、に、2店舗からスタートしたのが、その夜明け市場っていう事業
なんです、はい。でも、震災の後1ヶ月ぐらいで、
はい、
まあ、要はスタートしたってことは、
はい、
周り多分あんま片付いてない状況ですよね。
そうですね、本当うちの実家もまだぐちゃぐちゃの状態ですし、まあ、道路に船が積んであったりとか、うん、まあ、そんな状態だったんですけど、 まずは炊き出しをやったんですよね。炊き出しをやって、キッチンカーで本当は郷土料理を売ろうと思ったらキッチンカーでやろうと思ったんですけど、やって、まあ、500食、地元の、まあ、被災地って言ったら地元ですよね。おっちゃんおばちゃんたちがいて、まあ、鈴木健二なんで、みんなにケンちゃんって呼んでもらったんですけど、本当涙流して喜んでくれるんですよ。ケンちゃんありがとうってことで、あったかい食事を久しぶりに食べたっていうことで。なんかものすごい、満足感というか、いいことしたなってのがあったんですけど、それと同時に底知れぬこの不安感というか、これをやっても復興しないなと思っちゃったんですよね。で、結局、炊き出しを毎日やれるわけじゃないし、東京からやったんで10万ぐらいはコストかかってますし、毎日できないし、炊き出しを毎日できたって、復興はしないなと。そのためにやっぱ経済回さないといけないっていうふうに思って、うちの父親もそうだったんですよね。うちの父親も、まあ、原発が爆発したのもあったんで、第二原発が30キロぐらいのとこだったんで、第二がどうなるか分かんないみたいな話もあったんで、一旦東京に避難させて、命が助かって住むとこがなんとかなると、やっぱり働きたくなるんですよね。うちの父親もそうだったんで。で、そういう方が働く場所がないって皆さんおっしゃってて、クビになっちゃったりとか、東京に出てっても、全然雇ってもらえないみたいな。だったら、そういう人たちを集めた、働く場所を作ろうっていうふうに思って、で、その炊き出しの帰り道に思いついて、でもそっからバーってこう進めていった感じですね。
いやー、なんかそのスピード感っていうか、逆に多分、ちょっと立ち止まったりすると、はい、また全然動きが違ってたんだろうなっていうのが、はい、その臨場感とともに伝わってきていて、その帰り道っていうのも多分、触れたからこそ、はい、いや、このままじゃこれだけじゃダメだみたいな使命感が燃えたのかなって思ったんですけれど、はい、なんかそこに戸惑いはなかったんですか？あ、思いついた。はい、いや、でも、はい、って、何かしらこう人間って葛藤が出る気がして。
はい、いや、全然ありました。あって、まあ、それこそ当時の彼女、今は妻なんですけど、に帰って、こういうことをちょっと考えたんだけど、どう思うって話をすごくいいっていうふうに言ってくれて、で、周りの、友人たちに相談して、やるべきなんじゃないかっていう。ただ、飲食店オープンしようとしてたのに、福島はそうなっちゃったんで、オープンできずだったんですよね。なので、飲食店やったことないのに、飲食店街作るって、結構無茶だとは思うんですけど、でも、なんかこう、自分が動かないと、このいわきが滅んでしまうんじゃないかみたいな謎の使命感みたいなものが実際滅ばないですよ。俺が動かなくても滅ばないんですけど、なぜかそういう使命感があってっていうのは、みんな自分の復興だけでいっぱいなんですよ。自分の復旧ですね。自分のものを元通りにするだけでいっぱいだったんで、自分みたいにまず地域活性をやろうと思って会社を作ってるわけですし、なおかつ東京にいて、で、実家は父親が生きてたからなんとかなると、で、やっぱ自分しか地元のこと分かってて、なおかつやろうと思える術、これをできたらいいんじゃないかってものがあるんだったら、これやるしかないんじゃないかっていうふうに思っていて、でも4月の12日プレゼンをバッてさせてもらったら、地元の人たちにもですよ。そしたらすごい、それだみたいになったんですよ。拍手が、100人ぐらいの前でプレゼンさせてもらったんですけど、拍手が起きて、すごくいいっていうふうに言ってもらえて、やっぱりこれはやらなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思って、がむしゃらに進めたっていうような感じでしたね、当時は。はい。
その後、夜明け市場はどんな感じで？
はいはい、で、夜明け市場は、2店舗からスタートして、おかげさまで、今満室、まあ10年経つ今でも、満室な状況まで来ていて、で、2店舗を1つにまとめたりとかしたんで、新しく15店舗の、お店が入って、それこそ U ターンとか I ターンしてくれる方も出ましたし、一応その空きシャッター街だったのが、その年間10万人ぐらいお客さんが訪れてくれるような場所に帰ることができて、自分がすごく嬉しかったのは、2年後ぐらいですかね、夜明け市場って言ったら、あそこねってこう伝わるタクシーの運転手さんだったり、代行さんに言っても、っていうぐらい、ちゃんと認知度も上がってくれて、そこの、夜明け市場がある白金地区って場所だったんですが、そこの周辺も空き店舗だらけだったんですよ。そこもだいぶ埋まって、で、田町っていうその飲み屋街があって、白金っていうのはそれで寂れちゃったんですよね。でも今は飲むなら田町で、ご飯食べるのは白金っていうふうになって、人の流れが変わったと いうふうに町の人から言っていただけるような状況は作ることができたかなと思っていて、いわゆる復興のシンボルじゃないですけど、いろんなメディアにそれで出させていただいたりとか、あとアドマチック天国に取り入れてもらったりとか、JR の特急のラッピングになったりだとか、そういうような形に夜明け市場になりましたね。
へー、は
い、
なんか、こうちょっとすぐビジネスのこと考えちゃうんですけど、はい、結構、今って起業したい人も増えていて、はい、やりたいって思う人もいて、
はい、
少し行き過ぎたストーリー作りみたいなところもあるなって私はこう世の中を見てた時に思ってたんですけれど、なんか本当のストーリーって今鈴木さんが語ってくださったみたいに作られたものじゃなくて本当出来上がるというか、種はもうそこにあって、はい、それをいかに自分がコミットメントして広げていって、それがみんなにとってのシンボリックなものになるっていうのがなんか本当のストーリーだなっていうのを今感じて、ギャップを感じたんですよ。今の2024年、3年、コロナも含めると20年ぐらいから起こってきたストーリー作りみたいなブームっていうのかな、なんかそことやっぱ全然生の話が違いすぎて、今だからあ、これが本当のストーリーなんだみたいなのをめちゃくちゃ感じ取ってます。
うん、僕ちょっと違った視点から思ったんですけど、そういうことって一人じゃできないから、
はい、
こう周りの人を巻き込むみたいな、はい、そういう挙動を取らないといけないと思うんですけど、
はいはい、
結構僕その巻き込むっていう言葉自体がちょっとおこがましい感じがしていて、で自分が中心じゃないですか、巻き込むっていうことは、はいはい、だからそこにこう呼び込むみたいなイメージがあるんですね。でも鈴木さんの話聞いてると、鈴木さんが一人で勝手にこうぐわー走り出したのを、なんか周りの人がそう一生懸命追いかけて鈴木さんをこうフォローしてるような、そういうイメージが浮かんだんですけど、
はい、
実際やっていてどうだった、はい、
実際はそうですね、街の人からも、もう最初から街の人たちも、東京でイベント会社やってるその若造ができるわけないみたいな話もあったんですよ。街の人が何回もそこを良くしようと思ったことがあったみたいで、言われたこともあるんですけど、自分はやりたいと思ってるって、いろんな人に相談させていただいて、やっぱりこう、やりたい、こうしたいっていうふうに言葉に出すと、それを応援してくれる人っていうのは出るんだなっていうのがすごく実感値としてあって、思ってるだけだったら分かんないじゃないですか、
うん、
でもそれがちゃんとただの金儲けって話じゃなくて、町のためになるとか、うん、誰かのためにっていうものだと、協力してくれる人が、どんどん現れていって、であと自分も覚悟を持ってやってたんで、そのヨンナープランニングっていう会社の方ではなくて、個人で会社を地元に作ったんですね、
うん、
東京でもう起業してるんですけど、立ち上がるどうかも分かんないじゃないですか。やったこともないですし。うん、だから、47プランニング当時はイベントしかやってなかったんで、で言うと、イベントも自粛じゃないですか。震災後なんて。うん、なので、さすがにそこまで迷惑かけれないってのがあったんで、もう自分で会社を作って、で、そこで自分で借金をして、
うん、
で、進めるっていうふうにやったら、その鈴木くんがそこまで覚悟を決めてやるのは、なんか、最初おかしいぐらいに言われたんですよぐらいに言われて、だったら俺らがもっと応援したらダメだろうみたいな感じに、応援してくれる方がたくさん増えていって、ほんとそうですね、いろんな方の協力を得て、やったことないことでも、なんとかなるっていうのをやった経験がありますね、はい、
そういうその覚悟みたいなのね、
はい、
実際自分でお金借りるとかさ、
ね、
そういうのって無言だけど伝わるよね、
うん、
いやでもさ、その鈴木さんが最初やったのって、うん
はい、
めちゃ使命感、うん、ドリブンじゃないですか、
はいはい、
そっから10年以上経ってるんですけれども、
はいはい、
ずっと僕からすると、
はい、
同じようなことを、
はい、
こう形を変えてやってらっしゃる、
はい、
だからそれがその使命感だったものが、
はい、
動機がこう何に変わっていって、
はい、
今のこの白習いにつながっているのかみたいなところがちょっと気になってきてるんですけれど、
はい
はいはい、白習いに至るまでのちょっと経緯を、
はいはい、そうですね、まず自分の人生を何に使うのかっていうのはその27歳の時に決めたんですよね、うん、決めて、それが最初は地域活性だったんですよね。それが復興になっただけで、自分の中では変化はないんですよ。ただドライブがかかったのは事実、その本当に人死ぬんだなっていうドライブがかかったのは事実で、 で、その後、夜明け茶をやった後は、じゃあ福島の風評被害を何とかしたいっていうので、うん、例えば福島のお米でライスバーガーを作って、アメリカにライスバーガースタンドを作ろうみたいなので、うん、シアトルに挑戦したこともありますし、まあ、最初それは羽田空港で空弁になるっていうところで落ち着いたんですけど、まあ、そんなことをやったり、軽井沢で東北6県の美味しい食事とクラフトビールを集めたバーベキューテラスみたいなものをやってみたり、池袋商業施設で47都道府県の各自治体の魅力の PR するキッチン付きのイベントスペースをプロデュースして運営をさせてもらったり、一個大きな転機があれですかね、その2015年から丸ごと日本っていう商業施設があって、そこの3階フロアの企画と実際の運営をやらせていただいたんですよね。まあ、簡単に言うと我々がやったのは、市町村単位のアンテナショップ、県単位はたくさん銀座とかにありますが、市町村単位って出しても物量も少ないし、お金も少ないし、関係人口も少ないんで、シュリンクしてっちゃって大敗っていうのがずっとあったんで、それを集積しようって言って20自治体集めたんですよね、一度に。そうするとかける20になるんで、お客さんのシェアもするし、例えば反則費にしても1自治体100万出してもらえれば2000万になるんですよね。それで共同でイベントやったりとか、なのでそこで、年間ですね100本ぐらい自治体さんのイベントを我々の企画制作運営をやらせていただいて、多分その当時多分日本一自治体のイベントやってたんじゃないかなっていうぐらい、うん、やらせていただいて、そこで本当全国の自治体さんだったりとか、そういうところのつながりは持たせていただいて、で、まあ、本当いろんなことやったんですよ。それ以外にもスムージー作ってみたり、飲食店やったり、まあ、全部やっぱ食事空ではあるんですよね。うん、その中で、まあ、自分の中で、3つの軸を決めたんです。で、3つの軸で、1つは、この夜明け市場みたいな、食の集積地を作って、うん、で、いわゆる目的地になれるような食の集積を作って、うん、で、そこで魅力を発信していく。経済をもちろん発信するっていう一つと、でもう一つが、食の商品開発、
うん、
福島のイクラを作ったりもしたんですよね。京都吉兆さんとコラボして、イクラの高付加価値化っていうね、ブランドイクラを作ったんですけど、うん、まあ、そういうものが一つで、もう一つは地域をやっぱり活性するにあたって、地域のお金が落ちる仕組みを作らないといけないと、うん、でそれを域内の人じゃなくて市外県外、例えば外国の方からお金を落としてもらうにはタッチポイントを増やさないといけないと、でそのためには飲食店とかよりも宿っていう手段であれば滞在時間が長いんでタッチポイント増やせるなと。でそれで、まあ、元々自分自身がおじいさんが伝統工芸士だったりとか、うん、家が古民家だったりとか、そういう古いものは昔から好きで、そういう古民家を使ったオーベルジュみたいなものを作れないかなっていうので、うん、その3本の軸を作ったんですね。で、それが2016年、7年ぐらいにそれを決めて、もう手当たり次第全部やったんですよ。本当に、それ前までは手当たり次第全部やったんですけど、全部はできないし、まずバットを振らないとダメなんですが、バットを振れる回数も決まってるなっていうことに気がついて、で、3本の軸に絞って、で、3つ進めましたと。で、進めた結果として、そのイクラを作ったっていうので、どのくらいのインパクトがあって、どのくらいの例えばビジネスで成り立つのかなっていうのも見えましたし、やっぱなかなかその、ものを作ってるだけっていうのは、専門業者にならないと難しいなっていうふうに思ったんですよね。例えば、一つ5000円のイクラだったんですけど、まあ10個売って5万で、100個売って、50万で、1000個売っても500万。で、1万個売っても5000万なんですよね。で、これだと採算が合わないっていう部分。もあって、しかも異常気象で水温が上がってしまって先が取れないっていう状況にもなってしまったんで、これはちょっと難しいだろうと。で、集積地は今作っていて、それこそ今福井の駅前の再開発をやっていて、2017年から始めて、で来月オープンするんです、北陸新幹線が来てます、でそこに食の街を集積地今作っていて、まあ、約30区画ですかねのものを作ってるんですが、すごくものすごく時間がかかるし、その専門スキルですね、建築のスキルも知識もそうですし、いろんなこの多岐にわたるスキルが必要なのと、あとはただ街に対するインパクトってのはすごい強いんですが、じゃあ 四男プランニングとしてのじゃあ売上利益がものすごいことになるかっていったら全然やっぱそんなことはなくて、
うん
うん、あのかけるコースに対してのビジネスサイズは、うん、あの合わないっていう部分ですね。そこもすごくやってみて分かった部分があって、あの街にはすごくいいことはできてると思うんですけどね。でなった時にじゃあその宿っていうのはどうなんだろうっていうので、うん、あのそれも2017年から進めていて、で実際2021年に、まあ、オープンにしてっていう形、うん、その3つの戦略ですよね、3つの戦略を作った上で、まあ、全てやって、でそれを検証してみて、まあ、宿にたどり着いたっていうような形ですね。
約習いの話に行きたいんだけどさ、うん、質問したいこと多くて、その前に、
はい、次回へ続くよ。